坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。春は別れと出会いが交差する季節でもありますよね。まあ、そんな人生の節目、あなたのそばにはどんな音楽がありましたか？新しい門出を彩る音楽をぜひ見つけてください。注目のライブイベント、早くも第2弾が4月に開催されます。ロックアックスボリューム2。今回はどんなアーティストが登場するんでしょうか。注目のアーティストの楽曲とともにお届けしていきます。ゲストはロックアックスプロデューサー、日本テレビの前田直隆さんです。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
ね、前回はね、1月に行われたロックアックスボリューム1の時に来ていただいて、
ありがとうございました
けれども、はい、実際にロックアックスボリューム1の時見せていただいたんですけれども、あれ初日だったかな、キートーク
ですね。
そうですね、はい、ナルバリッチ、木村カエラさんっていうステージを、はい、楽しみました。キートークなんてね、若いし初めて見せていただいたんだけど、掛、はい、け声が なんて言ったんですかね。
ペイ
ペイっていうね、
はい、
あとナルバリッチはまりましたね
っていう方やっぱ多いですね。
カエラさんも非常に元気いただきましたって感じがいたしましたけれども、
すごかったですね。
はい、ライブ始めの方が多かったのかな、あの時お正月明けてしばらく経ってたんですけどね。ご自身で、ご覧になってて印象的だったっていうのはありますか？
カエラさんとかで言うと MC の中ででも今なんだよねっていう MC を聞いた時、僕改めてそうなんだよな、そうなんだよなと思ったんですけれども、やっぱ今日この時っていうのはまあ二度とないわけで、で今日のこの空気感だったり今日のセットリストっていうのはなかなか再現はされないわけなんですけれども、僕はここのロックアックスに関してはその唯一無二とというか、新しい気づきとか新しい出会いがある対話イベントっていう風になるといいなっていうのは思っているので、その思ってることをカエラさんが MC で言っていただいた時には、いや本当ありがとうございますっていう感じでしたね。
さあ、そして早くもその第2弾が4月にあります。4月18日木曜日、19日金曜日、東京ドームシティホールにてということなんですけれども、はい、今回はどんなライブになりそうなんでしょうか？
まあ、ロックアックスっていうのは音楽が大好きなテレビ屋が作る音楽イベントですっていうのを、
はい、
さらに打ち出そうと思っていて、はい、新しい気づきとか新しい出会いがある場になるといいなと思うんですね。全然お目当ての人は違うんだけれど、来てみるともっと好きになったとか、初めて知ってここからハマりそうだっていうこととかが提供できるようになるといいなと思ってて、うん、でテレビってやっぱり間口が広いというか、入り口が広い、不特定多数の人に見つけてもらおうっていうメディアなので、それがこう実現できるといいなと思いますね。
うん、はい、紹介していただくと、18日が、
HY さんとオフィシャルヒゲダンディズムさんとマカロニ鉛筆さんですね、は
い、これポップ成分絶妙バンド3組を選びましたみたいな、まあ、集めましたみたいな書き方してますけど、
はい、ゴリッとしたロックロックっていうことではなく、うん、どちらかというとポップの方の成分も強めなんですけれども、うん、その中ででもこう掛け算していくと大満足の一日になると思っている、うん、はい、
そして19日2日目ですけれども、はい、こちらがアニソンファンも満足できるロック三つどもえ、
出演いただくのが青いエールさんとグランロデオさんとブルーエンカウントさんの3組なんですけれども、もともと僕そのジャンルに何かこう食わず嫌いみたいなのに起こるのがすごく生理的に嫌な人間で、でこうロックは嫌いとか、まあ、逆に言うとロックじゃないと嫌だみたいなこととか、うん、アニソンしか聞かない、それ以外は排他的ですみたいな、なんかそこの線引きがあるのがすごく昔から嫌だったんですけれども、うん、そこの部分に アニメのアニソンを好きな人がベースとして全員満足できるんですけど、でもそこの中にはちゃんとロックの成分をタイトルに恥じないようにまぶさせていただきますっていうことを僕なりに表現したかったのはこのお三方ですね。
じゃあ中から一曲何にしましょうかね。今日は
王道中の王道ですけど、
はい、
はい、HY で366日です、
はい、いいですね、
はい
はい、HY366 日をお届けしているところですけれども、これは2008年の4月にリリースされたアルバムハーティーからということで、最近コマーシャルで上白石萌歌ちゃんですかね、うん、カバーしてたりもするということでおなじみかもと思いますけども、結構もう HY もベテランですもんね。
そうですね、
はい、
もう20周年イヤーになるんですかね、
う
ん、
そうですね、2000年に結成されてっていうことで、
はい
はい、まあ、沖縄県うるま市出身の男性4人女性1人のバンドということで、改めて調べると HY というのは東 ヤケナっていうんですかね、
はい、
から取ってその頭文字とか東の H とヤケナの Y で H-Y なんですね、はい、紅白にも出場してらっしゃるので。
そうですね、
はい、はい、まあ、今年も20周年イヤーになるということでね、はい、またこういろいろ目立つ動きをなさるのかもしれませんね、
はい
はい、ここにその初日にボーンとも H-Y を持ってくるっていうこの感じっていうのはどういう、
ボリューム1でいうところのカエラさんに近い感覚なんですけれども、ヒゲダンはヒゲダンで今年とにかくオラオラで伸びていくと思ってます、はい、でマカロニ鉛筆はもっと青い息吹というか、うんうん、きっと伸びてくるとは思うんですけれども、でそのポップとポップの掛け算のところにもう盤石のなんていうんですか、うん、横綱相撲をお願いしたいというか、この日を初めて1話を見るっていう他のアーティストさんもいるかもしれないですし、うん、そういう時にアーティストさんにも刺激になるといいなっていうのはやっぱりどっか思ってますし、は
い
は
い、どっか思ってらっしゃいますよね。そうか、さあぜひ今年の春はロックアックスボリューム2で思い出を皆さんも作ってください。ゲストは日本テレビロックアックスプロデューサーの前田直孝さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて前田さんはですね、これまでずっと音楽番組を手掛けていらっしゃって、まあ、現在も毎週金曜日深夜にオンエア中、バカリズムの MC でおなじみバズリズム2のプロデューサーでいらっしゃるというそういう方なんですけども、そんな中で毎年、年始恒例ですね、このバズリズムでこれはバズるぞという企画がありまして、音楽関係者のアンケートから今年バズりそうなアーティストを選出、2019年はこれどんなアーティストが選ばれたんでしょうか。
はい、
はい、
1位がキングヌーでした、はい、後日談でいうと得票数でいうと結構圧倒的に多かった感じですね、はい、他の年数に比べてここまで差がついてる感じは残ってないんですけど印象としては、はい、
でもう本当に年始の番組でそれを今年はこれだぞって言って、
そうです、
はいはい、
毎年バズリズムでいうと年始一発目の放送をそのこれバズ企画にしていて、うん、
で圧倒的なのがキングヌー、
今年はキングヌーでしたね、うん、
はい、前回のロックアクスにも出演をされました、
はい、
キングヌー、はい、他にどんなあのアーティストがその年始のバズリズムでバズるぞって言って出たんですか。1位がキングヌーでした、
はい、2位がズーカラデル、うん、3位がネクライトーキー、結構あれなんですね、スペースシャワーさん所属のアーティストさんが多かったりしたんですかね。5位に中村佳穂さんがいて、はい、で6位にずっと真夜中でいいのにっていうのはこれ、まあ、ウェブ発信というか、うん、姿を表さないんですけれども、うん、YouTube 上でまあ、自身で音と映像をリンクさせて、うん、まあ、そこでファンを着実に増やしていて、テレビ的なところで言うとまだ多分姿を現さないんだと思うんですけれど、うんうん、そういう人もちゃんとトップ10に入ってくる時代性とか、
はい、これずっと真夜中でいいのにっていうのが
あのアーティスト名、
アーティスト名なんです。お一人でやってらっしゃるんですか。
女性お一人のはずです。
あ、ちょっと
はずですっていうぐらいに僕も、うん、あのそこの実はユニットかもしれないんですけれども
っていう、まあ、そこさえもわからないと、はい、でもこういうふうに出てくるわけですよね、はい、はい、まあ、その中からロックアクスボリューム2に出演をされるバンドというか、はい、ありますよね。
10位に、はい、あの入っていたんですけれども、うん、マカロニ鉛筆というバンドですね。
マカロニがカタカナで鉛筆がひらがなですね、
はい、
小学生かみたいな、そういう
わかりやすい、
わかりやすいですよね、はいはい、なんですかね、本当にもうこの間いらしていただいていろいろあの教えていただいたバンドを教えていただきましたけども、みんな、はい、そのバンド名に関してはもうなんかもう感覚がついていけないですよね。
そうですね、あのここでここで僕もそうですけど、ここで語源を初めて知って、
はい、
あ、そういう意図なんだっていう
こに来てか
驚くことも多い
ディレクターが調べてくれたウィキとかで、
はい、非常に助かります。
じゃあ、まずはどんなアーティストなのか曲を聴いてみたいと思うんですけれども、曲は前田さんが選んでくださいました、
はい
はい、ではご紹介ください。
はい、マカロニ鉛筆でレモンパイです。
マカロニ鉛筆でレモンパイをお届けしているところです、2012年に神奈川県専属学園大学で結成されたバンドだということで、メンバー全員が音大出身という、ね、そういう方も多いですよね最近ね。さっきもね、
キングヌーもそうですけど、ね、そうですね、はい、スキルがちゃんとしてるんですね、きっと。
そういうことですね、
はい、
可愛らしい感じの曲だったりしますけれども、はい、このアーティスト名いきますよ。アーティスト名教えてあげる。
ありがとうございます。
覗くと空洞じゃないですか、マカロニは、
はい、
だからもう存在がない、そういうマカロニと、うん、無から存在を生む鉛筆、無から存在を生む鉛筆なの。な鉛筆って何、白い紙にこう
キャンパスに
キャンパスに書いていくっていう道具だってことですかね、
はい、
そこからない存在を自分たちで意味のあるものにしたいという思いからつけたんだそうです、
うん、深いんですね、
はい、 でも前回もミスチル系のバンド名が多いって話しましたよね、
対極にあるものが、
そうそう、大人のミスターとチルドレンって子供っていう、はい、前回もそういうバンド多かったですよ ね、対極にある名前、
ポンポン雨のパレードとか、はい、ナルバリッチとか、
はいはいはい、そうです、ゼロとなんかっていう感じでしたもんね、はい、そうなのよ、流行りなのよ、マカロニ鉛筆でマカエンと呼ばれているらしいです、マクドナルドの CM ソングでも採用されるなど注目が集まっているということでね、はい、ライブは見に行かれたことあるんですか、マカエンの、
僕ワンマンは見たことなくて、はい、それこそあのバズリズムにも出てもらったんですね、
はい、
なんですけれども、あのものすごく難しいことをやってるかというとそうではなくて、結構やっぱ王道のポップスな感じだと思うんですけれども、でもその中にあるこう甘酸っぱさみたいなものとか、うんうんうん、その甘酸っぱさみたいなものを表現する大元ってボーカルの服部くんの声なんだと思うんですけれど、王道ポップスがいろいろある中ででもこれはもう感覚としか言いようがないですけど、僕引っかかっちゃったんですよね、うん、なんだろうなんだろうっていう、このレモンパイを初めて聞いた時、あと PV も面白いんですけれど、なんか持ってかれちゃいましたね、
新しいものに出会いそうな春です。ぜひロックアックスボリューム2で新しい音楽との出会い楽しんでください。ゲストは日本テレビロックアックスプロデューサーの前田直孝さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて前回も言いましたが、最近はすぐに名前が読めないアーティストの名前が多いということで、今回も言いますよ。そのまま読むとですよ、オフィシャルヒゲ男リズムって感じなんですけども、オフィシャルが、まあ、あのローマ字というかでアルファベットで、ヒゲ男と書くのが漢字で、リズムがまたアルファベットになるっていう、これでオフィシャルヒゲダンディズムって読むんですか。
オフィシャルヒゲダンディズムですね。
あ、
はい、まあ、ピアノが特徴的というか、ピアノに乗せたポップサウンドで、うん、はい、ものすごく今年僕伸びると思っていまして、
はい、
年始にやらせていただいた、まあ、バズリズムでやらせていただいたこれバズ企画の中ででも、はい、これバズとはまた違う別個で今年ドームツアーやってもおかしくないんじゃないかとか、うん、今年紅白に出てもおかしくないんじゃないかっていう、僕らがこれバズ企画の中で展開する人たちよりももうちょっとネクストレベルというかっていう人たちのアンケートも別枠で取ったんですけれども、その中に入っていたのがヒゲダンですね、
うん、参院初なんですね、
みたいですね、
はい、
ここも僕よく知らなかったんですけど
そういうのどうでもよくはないけど、そういうあのなんていうかね、プロフィール的なことはいいんですよね。
そうっすね、っあんまり出身地まで遡らなかったな
、うん、お任せくださいみたいな島根ですみたいな
島根なんですね。
島根ですよね、確か大学の軽音楽部の先輩と後輩と対バン仲間で結成された4人組なんだそうです、うん、アーティスト名いきますよ。これも知らないでしょ、どっから来てるか
全く知らないです。
練習スタジオに貼ってあった海外ギタリストのポスターからヒントを得て、その人のヒゲが超いい感じでかっこよくて、これじゃんっていうことでノリで決めたんだそうです。
誰のヒゲなんだろう、
誰ですかねそこにスタジオに貼ってあるってこと、有名ギタリストじゃないですか。
そうですね、サンタナ、
サンタナとかですかね、
ですかね、
ヒゲが良くてつけちゃったみたいな、うん、もう何でしょう、考えてる、よく練られてるのか練られてないのかよく分かんないですよね。
そうですね、
はい、
衝動的な、はい、印象もありますし、
でもまあそういうもんなのかな、アーティスト名って昔からそうかもしれませんよね、
ですね、
はい、
後から慣れてくる、
まあさっきもおっしゃったように今年飛躍が期待されていて、ドームツアーやってもおかしくないアーティストアンケートみたいなことで結構彼らも入ってんですかね、はい、
そうですね、入ってました、
ね、はい、これ1日目ですよね、
1日目です、
ロックアクスボリューム2の、
はい、
はい、ですから HY とこのオフィシャルヒゲダンと
マカロニ鉛筆、
マカロニ鉛筆昨日お届けしましたけど、この3つが、
そうですね、
全然違う3つがということです、はい、はい、これポップの掛け算というんですか。
そうですね、あのロックって一口に言いつつも、はい、結構ギターロックの濃い感じもあれば、うん、スクリーム系もいろいろあると思うんですけれど、みんなロックはベースに間違いなくあるんですけれど、うん、そんな中ででもポップの成分がやっぱ強いと思っていて、
はい、
でそこの人たちに違う性質のアーティストが掛け算が始まると、うん、聞く人も辛かったり、そもそも出る人も辛かったりみたいになるのが一番不幸だなと思った時に、今回の3組っていうのはいろんなポジションのいろんな歴史の中で自分の中ではすごく絶妙の3組に出ていただいてるかなって思ってます、
はいはい、じゃあどんなアーティストなのか曲を聴いてみましょう。曲紹介お願いします。
はい、オフィシャルヒゲダンディズムでノーダウト。
オフィシャルヒゲダンディズムでノーダウトをお届けしています。昨年4月にリリースされたシングルということで、これを選んでいただいたのは何か、前田さんが
彼らのメジャーデビュー曲なんですね、うん、でかつそのタイミングからのっけから、ドラマのフジテレビさんの方のドラマの主題歌になっていて、はい、で僕もともとヒゲダンってバズリズムにおいてもインディーズ時代からロケでちょっとご一緒してもらってたりとか、まあ、そういうことも含めてずっと好きだった、注目してたんですけれど、でメジャーデビューになりますっていうのでこの曲を初めて聞いた時に、うん、あ、またいきなりすごいとこ行ったなというか、あのメジャーでやることの意味みたいなことをこの曲ってすごい表現してる感覚が僕にはあって、うん、アレンジとか曲調とか、でもあくまでヒゲダンらしさっていうのは何ら失ってなくてっていうのを僕はすごく感じて、これ聞いた時になんか、あ、遠いとこ行くんだろうなって直感的に思ったのをすごく今も覚えてるんですよね。
うーん、楽しみですね彼らも、はいはい、ロックアクスではどんなライブを期待しますか。
そうですね、今本当に勢いがあると思うので、なそういう意味ではこういう3000近くのキャパで彼らを間近に見られるのって実は貴重なんじゃないかなと思うんですね、うん、彼らのツアーで先日も追加公演が日本武道館で発表されてるぐらいだと思うんですけど、さっきのコレバズの話のごとくこれからどんどんあのお客さん増えていくと思うので、この2019年4月のヒゲダンを見られるっていうのをすごく楽しみにしてます。
貴重だよということでね、
はい、
ぜひあの今ラジオから曲を聴いて、あ、いいなと思った方はライブでね体感していただきたいなと思います、はい、
ぜひ、
はい、ゲストは日本テレビロックアックスプロデューサーの前田直隆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしているのはロックアックスボリューム2に出演するグランロデオのキャンドゥ、これクロコロバスケのオープニングテーマであるということですけれども、
ね、
さあこのグランロデオが出演するのがデイ2 2日目ですね、4月19日となります、この日はアニソンファンも満足できるロック三つどもえということで、はい、これデイ2はどういう感じなんですかね。
もともとそのアニソンとかにそのジャンルに対してこう偏見を持ってる感じがすごくもともとすごく嫌で、はい、と言いながら今度 Day2 で言うと、そういうコアなコアなファンの人たちは当然満足するし、かつそこに飛び込んできてくれるお客さんも増えるといいなっていうところの思いで、うん、今回で言うと葵さんと葵エルさんとグランロデオさんっていうのはアニソン色はとても強い側の方だと思うんですけれども、うん、でもそこにもう一つアニソンのタイアップもいっぱい持っていて、きっとロックファンにも浸透するであろうブルーエンカウントっていうところをこう入ってもらう形で、という意味でアニソンファンも満足するあくまでロック3組ですっていうのを表現したかった感じです、う
んうん、このグランロデオについてもうちょっと伺いたいんですけども、声優さん、はい、
ですね、このボーカルの谷山紀章さんがグランロデオとしてはまあ紀章ですけれども、はい、紀章さんがボーカルで、うん、あと飯塚さんがギターを務める形のグランロデオというのはこのお二人
のユニットなんだ、
ユニットですね。
へ、声優さんすごいですよね今。
いやー、 お客さんがすごく熱量高い、はい、
そうですね、
もう平気で武道館だとか、はいはい、埋め尽くしますし、
ね、大きいとこ3回回しとかやってなんかイベントやったりなさいますもんね。あ、
まさにそうです。
うん、はい、すごいですよね集客力。
そうですね、はい、このなのでグランロデオのお二人に関してももう武道館とか埼玉スーパーアリーナだとか、うん、もう余裕で埋め尽くしますから、
うん、埋めちゃうんですね。もう 声は間違いないですからね。
間違いないです、ね、
間違いないですから、
はい、強いです、
ね、で先ほどのキャンドゥなんかクロコのバスケの、はい、オープニングテーマでしたっけね。
オープニングテーマです、
はいはい、以外にももう多くのアニメの楽曲をこれまでも手掛けてらしてライブ活動も行っていらっしゃると。
はい、
そして、ロック三つどもえ Day2 2日目に出演するもう一組のアーティストが葵エイルさんなんですけれども、じゃあ葵さんの声もちょっと聞いていただきたいので、はい、ご紹介いただけますか。
はい、葵エイルでつながる思い。
葵エイルつながる思いを聞いていただいているところです、北海道札幌ご出身なんですね葵エイルさんは、2011年のデビュー曲もアニメのエンディングテーマフェイトゼロっていうんですかね、
はい、
このエンディングテーマになっていたということで、これまで数多くのアニメソングを歌ってきていらっしゃるということで、 つながる思いってカタカナで全部書くんですけども、
そうです、ね、
この曲を前田さんが選んでくださったのは何かわけがあるんですか。これ
この曲自体はご自身が初めて作曲したタイトル曲なんですけれども、はい、でご自身の初めての武道館の大トリの曲なんですね。でかといってこれはタイアップがついてるわけではないんですけれども、この楽曲の編曲をしている石塚くんというのは僕ずっと古くからの友人で、はい、そのエピソードというかこの曲がそういうふうに選ばれていて、その武道館ででもご本人も号泣されてたんですけれども、なのでアニメタイアップはついてなかったとしてもこの曲に対する思い入れっていうのはご本人もあるであろうことが僕も伺い知れて注目しちゃうんですよね。
青いエイルさんはエイルっていうのは青いエイルの時はカタカナなんですけど、作詞作曲の時は EIR って書き、
ね、
書きになるんですね、
はい、
そういう風にして、でもなんかこうやっぱアニメに合う声というか
感じますよ ね,
ね、
強いストロングで
ドーンともうね
トーンと抜けてくるん
ですよね、抜けていくっていう感じの声もあるでしょうし、はい、曲調とか、はい、歌詞もそうでしょうね、
はい、
あるんですよね、きっとき
っとあると思います。
ロックアクスではどんなステージを期待されますか。
もうこのストロングな声を、はい、まあ、もうこういうキャパで僕も初めて拝見するので、うん、グランロデオもアニメファンたくさんいらっしゃるんだと思うんですけれども、さっき申し上げたようにあくまでこれはロック三つどもえだよっていうつもりでお送りしていくので、はい、そこの中でこの突き抜けた声がどういうふうに響いてくるのかなっていうのは、あのリスナー目線で楽しみですね、
はい。その2日目はもう一組がブルーエンカウントでしたっけ、
ね、そうですね、
それはまあ明日、
はい
はい、伺おうと思います。ラジオから聞いていいなと思った音楽をぜひライブで体感してください、はい、ゲストは日本テレビロックアックスプロデューサーの前田直孝さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて改めて4月18日木曜日19日金曜日東京ドームシティホールにて行われるロックアックスボリューム2ラインナップご紹介しましょう。18日デイ1 1日目ですねはポップ成分絶妙バンド3組ということで HY オフィシャルヒゲダンディズムマカロニ鉛筆この3組になっています。そして19日デイ2ですね2日目はアニソンファンも満足できるロック三つどもえ青いエイルグランロデオブルーエンカウントというこの3組です。もう前田さんが悩みに悩んだこの組み合わせ
そうっすね
いいですかこれしかない。
そうですね、
音楽が好きなテレビ屋が作るライブフェスということで、これテレビの特性である不特定多数の人に知ってもらうことができるっていうのが狙いなんだそうです。さあいろいろずっと紹介してまいりましたけれども、もう最後の一組今日金曜日ですのでこの番組的にも、うん、デイ2のブルーエンカウント、もうこれ前田さん一押しというかデビュー前からこのブルーエンカウントのことはブルーエンのことは前田さんは知ってるらしいです、はい、
もうメジャーデビュー直前に、はい、あのデビューしますっていう情報と一緒にそこから僕音を追いかけたんですけど、インディーズの時にハローっていう曲があって、でそれを聞いた時にうわーやられたっていうのがあって、でそのすごい覚えてるんですけど2013年のオーウェストだったと思うんですけれども、もう近日ライブがあるっていうので僕急遽見に行ったんですね、うん、でそこでやっぱりライブも惹かれたし、でその日の楽屋で初めてご挨拶したのも覚えてますね。でそこから金曜深夜の音楽番組だとかを中心に彼らがメジャーデビューした後でいうと結構出る作品ごとにご一緒してもらってて、うん、もう彼らのその成長の過程というか本当にちっちゃいライブハウスの時から見に行ってたりもしましたし、大きくなられたなっていう感じですね。
熊本高等専門学校の軽音楽部の仲間で結成されているそうです。ご存知でしたか。
初めて知りました
2014年にメジャーデビューをされました、アーティスト名ご存知ですか。どこから来てるか。
いや全然知らないです、
メンバーがレンタルショップで見た香港映画のタイトルがブルーエンカウンターだったんですって。ここから来ているらしいです。
初めて知りました
レンタルショップの何、ね、5万とある中からこれがザーッとこうザーッと飛び出してきたんですかね。
この一つに絞るときに何なんですかね。
何でしょうね、はい、分かんないですね、はい、本当にねこの映画が良かったからなのか、
はい、
ひょっとしたら見てないかもしれないですよねもうタイトルだけにキューってきて
ありえますよね。
ありえますよ
直感で。
そうそうこれだ、はい、みたいな、
はいね、ありえますね。
ブルーエンカウンターから来てのブルーエンカウントだそうですけれども、はい、2016年には日本武道館での初ワンマンライブも経験してらして、チケット即完、非常に今勢いのあるアーティストであるということですね、はい、まあしのごの言わずに曲を聴きましょうかね、
はい、
はい、じゃあ、前田さんお願いします、
はい、ブルーエンカウント、もっと光を。
ブルーエンカウント、もっと光をお届けしています。まあ、アニソンの3組ってわけでもないんですよね。
そうですね、
特にこのブルーエンカウントはそうですもんね、
は
い、うん、
あのブルーエンカウントは残り、あ、他の青いエールさん、うん、グラウンデオさんに比べると、うん、そのアニソンタイアップの比重でいうと少ない方だと思うんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
なんですけど、ガンダムの楽曲であるだとか、うん、ポイントポイントでちゃんとそのアニソンをしっかりと作って届けてきていてっていう部分で、あの今回でいうと葵さんのファン、グランロデオさんのファンっていうところに、ブルエンでいうとこの2組に比べるとちょっと異質かもしれないですけど、うんうんうん、でもここに掛け算で入ってもらうブルエンっていうのはものすごく意味があって、そういう狙いで出てほしいんだっていうのは、僕アーティストの方にも説明した上で出てもらってます、う
ん、じゃあ前田さんから最後にメッセージお願いします。
はい、ボリューム1を終えてボリューム2はやっぱ改めてテレビ屋が作る音楽イベントっていうのを改めて自分で認識して作ってみてるところでして、やっぱり重ねてになるんですけれども、違う目当てのアーティストで飛び込んできたけれど、初めて知ったアーティストとか曲は知ってたけれど、改めてゆっくりじっくり聴いてもっと好きになっちゃったとかっていう、現場で体験してもらった時に新しい出会いが、新しい気づきがあるイベントになってると思いますので、ぜひ会場に足を運んでいただけたら嬉しいです、
はい、ぜひロックアクスボリューム2で新しい音楽との出会いを楽しんでください。ゲストは日本テレビロックアクスプロデューサーの前田直孝さんでした。1週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。